1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は市民天文学者が活躍した1万人の一般市民、市民天文学者と天文学者がタッグを組んで AI を作って最高の研究成果を出してきた、こういう研究を早稲田大学が中心となって行っていたので、こちら紹介していきたいと思います。普段 AI とかを作ったりする僕の目線から見てもかなり面白い研究になってるかなと思っております。ぜひ最後までお付き合いください。どうぞ。2024年4月3日始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1272話目を迎えております。基本的には1話完結でお話ししてますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひぜひチェックしていただけたら嬉しいです。前回は、高校生からのお手紙リクエストというところで、宇宙の研究をするためにどんなステップを描いていけばいいのか、ここをね、僕の実体験をベースにお話しさせていただきました。どうやって宇宙のキャリアを広げていくのか、このあたりですね、お話ししてますので、ぜひぜひフォローしながら聞いていただけたら嬉しいです。ということで、今回は一般の天文学者ではない人たちも巻き込んで市民科学、とにかくみんなで科学一つ大きいものを達成させていこうっていう、この取り組み、かなり面白いものが早稲田大学から出ていたので、こちら紹介していきたいと思います。今回紹介するのは、早稲田大学が、リードを務めて、パブリケーションズ・オブ・ザ・アストロノミカル・ソサイティ・オブ・ジャパン、PASJ っていうところに投稿された論文を紹介していきたいと思います。で、これ、めちゃめちゃ面白いんですよ。AI を使って、本当果てにある銀河っていうのを探していくっていう、そういう研究なんですけど、これ僕本業でデータサイエンスとか、そういうのをやっているわけなんですね。で、そうするとその AI とかを使うときにどういう情報が必要なのか、これを結構普段の仕事とかで考えたりするんですよ。その中でやっぱり AI を使うにもどうしても人の力が必要である。これを市民天文学者、つまり天文学者ではない人たちと協力して AI のモデルを作り上げていくっていう、このアプローチがものすごく有効だなと、このアプローチすげえ賢いなと思って、面白い研究だったので紹介させていただこうかなというふうに思っております。で、今回の研究では市民天文学者と AI、これを両方組み合わせることによって渦巻き銀河だったり、リング状の銀河、輪っかになっている銀河ですね、これらを大規模に検出することが成功したと。これ面白いのが、40万個に及ぶ天体、渦巻き銀河と、あと3万の天体のリング銀河、こちらを検出することができた。めちゃめちゃすごくないですか？人間の目で何万個も銀河見つけるってめちゃめちゃむずいじゃないですか。これをじゃあどうやってやることができたのか。ざっくり言うと AI なんですけど、 AI のモデルを作るのも実は結構大変なんですよ。どういうことなんでしょうか。これまずどういうところに出発地点があったかっていうと、このスバル望遠鏡っていう望遠鏡があって、で、そこに搭載されているハイパーシュプリームカム HSC っていうところが、観測した超高視野主焦点カメラっていうのがあるんですね。 で、これで取得した超高視野だから大規模な画像データっていうのがあるんですよ。で、それに組み合わせたのが市民天文学プログラム、ギャラクシークルーズというプロジェクトです。これ何かっていうと、1万人を超える市民天文学者っていうところを集めて、みんなでちょっと天文学者がやっているようなこと一緒にやりましょうっていう市民科学、これを搭載したプロジェクトになってるんですね。で、これで何をしたかっていうと、2万天体分のデータを用意して、この市民天文学者たちに、これはどういう銀河です、これはどういう銀河です、だ今回で言うと渦巻銀河っていう、いわゆるこう僕たちがいる天の川銀河とか、そういうのと似たようなこう渦を巻いてるぐるぐるした銀河と、リング構造を持ったリング銀河、この2種類を AI のプログラムで勉強できるように、2万個以上のデータに対して1万人が参加して、これは渦巻き、これはリングっていうのをどんどんどんどんラベル付けをしてあげた、そういう研究が行われたんですね。まず大量の結果から、まず人間の目でこれが渦巻き銀河の正解ですよ、これがリング銀河の正解ですよ、これをやりまくったんですよ。やりまくった。で、そうすることによって何ができるかっていうと、 AI が学ぶ材料になるような、これラベルのついたデータっていうのが出来上がるんですね。 AI のモデルを構築するときに大事なのっていうのは、いわゆる正解データと呼ばれるもの。正解データっていうのは何なのかっていうと、これは丸です、これは×ですっていうのを人間の目とか、まあ、ある種こうルールで与えてあげて、で、それを機械が人間のように学習するんですね。そうするとなんか、あ、この形してるのは渦巻き銀河って言うんだなとか、この形をしてるのはリング銀河って言うんだなみたいな。それでどんどん分けられるような能力を高めていくんですよ、AI が。だ今回はこの市民天文学者の参加によって何が促進されたかっていうと、AI がこう学ぶべきデータ群、AI が学ぶべきこのデータ群っていうのを1万人の市民天文学者たちを集めて実現することに成功したんですね。で、このプログラム、ギャラクシークルーズプログラムって言って、みんなでそうやって同じ目標に向かってみんなで一致団結してやりましょうっていうので大きい成果を成し得た素晴らしい研究成果なわけですね。特に銀河全体の 5% にも満たないリング銀河っていうのが今回大量に検出されたと。今回の研究では40万個の渦巻き銀河と3万個のリング銀河っていうのを見つけて、リング銀河はなかなかこれまでにサンプルがなかったものを一気に増やすことができた。そうすると、これまで情報が少なかったリング銀河の成り立ちだったりとか、性質を統計的に明らかにする、そんな材料を今回の研究で集めれたっていうことなんですね。こんなに面白いことはないし、これはまさに市民天文学、いろんな人を巻き込んでみんなで一個のミッションやっていこうっていうのが一番輝く研究結果を作れたんだなと。で、実際これ早稲田大学のこうメインで研究をやられてた研究者の方もコメントしていて、 AI を使った分類は70万天体でも1時間にも満たないスピードでできたと。で、これはギャラクシークルーズが2年以上かけて集めた分類データがなければ実現することはできなくて、このプロジェクトに参加してくれた市民天文学者の皆さんには感謝の念に堪えませんと。これからも市民天文学者と共同研究が国内でさらに盛り上がってくれれば非常に面白いと思いますというコメントをいただいております。素敵ですね。これからももしかしたらギャラクシークルーズ プロジェクトあるかもしれませんので、ぜひ皆さんチェックしてみたら面白いかもしれないですね。こう市民天文学というか、一般参加型のプログラムで言うと、有名なのはこれ2週間前とか、エピソードで言うと1260話で紹介したセチっていうプロジェクトがあるんですよ。地球外知的生命体を探すっていうので、まあ、これも一般人が参加して、このプロジェクト何人だっけな、何十万人とかっていう人が参加したプロジェクトだったりもするので、かなりワクワクするポイント詰まってるんじゃないかと。で、今の時代だとやっぱ AI と市民天文学者、これが一緒に動くっていうのが非常に大事なポイントになってくるかなと思うので、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。いやこれね、データ屋さん目線で見てもめちゃめちゃ面白い研究で、 AI のモデル作りたくてもその正解データを作り出すっていうのがマジでできないんですよね。だからこれをなんかこう効率的にねできる方法があったら非常に面白いなと思ったので、なんかいいアイデアあったら皆さん教えてくださいAI を使った天文学の研究ですね、これから加速していくと思うので、まあ、データ屋さん目線で僕いろいろお話ししていこうと思っております。ぜひですね、こちらチェックしてみてください。ということで、まあ、今回の本題は以上にしていきたいと思います。で、本日が4月3日ということで、水曜日になっております。水曜日は僕がもう一つやってる隣のデータ分析屋さんっていうポッドキャストチャンネルですね。こちら、本日の19時に最新エピソード公開されることになっておりますので、ぜひぜひチェックしてみてください。そしてですね、4月3日今回は科学系ポッドキャストの日。こちらトークテーマ、月間トークテーマ毎月やってるんですけど、これがアースデーにちなんで地球っていうエピソードになってます。一体どんな内容になってるのかは、ぜひポッドキャストの方聞いてみてください。宇宙話でも、今週の土曜日ですかね、4月の6日のエピソードでアースデーに関するエピソード、宇宙から地球を見た時の地球をどう見るのか、まあ、こんな研究紹介していこうと思ってますので、ぜひこちらも楽しみにしておいてください。次回はですね、場所を三鷹国立天文台に移して、実は僕が携わってた研究が論文賞を受賞したと。で、なんで論文賞を受賞するような研究だったのか、ここをちょっと、まあ、受賞者本人ですから、いろいろお話ししていこうかなと思っておりますので、ぜひ楽しみにしておいてください。ということでですね、今回はこちらのエピソード、ロードボイスっていう新しいポッドキャストアプリに登録するために、ちょっと早稲田大学を中心にエピソードをお話しさせていただきました。これね、作った方が宇宙話のリスナーだったっていうところ、最近繰り返しお話ししてますけど、これに協力したいなと思って、いくつかエピソード撮ってみてます。ぜひ、そちらのアプリも楽しんでみてください。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、Apple Podcast のレビュー、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。